ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はこのちぐはぐ社会のですね、2番ですね。まあ、大人がちぐはぐ社会を作ってるわけですから、まあ、大人がそのちぐはぐ社会の責任を取るっていうのはもういいですよね。特にちぐはぐ社会になってるのは、一人一人がもう、金だけ、自分だけ、今だけっていうことと、あともう一つ、最近私思うんですけどね、引きずり下ろす方が得意で、前進するのが不得意っていう人が結構多いですね。これも慎重派いていいっちゃいいんですけどね、ちょっと度が過ぎますね。つまり人の言ってることの上げ足を取ったり、それからまあ必ずしもね、この呼びかけるときに1から10まで全部言えるわけじゃないんで、好意を持って受け取ると。それからまあもし足りずがあれば、お前は知らないんだっていうんじゃなくて、こういうこともあるから、こういうのを改善したらさらにいいんじゃないですかっていうような方向に話を持っていく人が、まあ、あまり多くないという点も、ちぐはぐ社会を生んでるんでしょうね。だけどまあ、ちぐはぐ社会で被害を受けるのが子供たちっていうことになりますとね、これはちょっとかわいそうだなという気がしますよね。我々が大人が作ったちぐはぐ社会の被害を子供たちが受けるってことになるんでね。これはもう我々の責任問題で、ちょっと今日は小学校教育と未来像っていうのをちょっとお話をしますが、もちろん誰でも合意しますが、小学校教育はだいたい30年後、まあその小学生がほぼ30歳から40歳の働き盛りになる頃の社会を想定して、まあそれに必要な、まあ基礎的な知恵をですね、人格とか、まあそういうものを作るのが小学校教育ですよね。小学生が今必要なものを勉強してもですね、10年経ったらいらなくなるなんてやつは意味ないですね。それの典型的なのが、最近始まった小学校の英語教育ですね。まあ、語学っていうのは2つの意味があって、1つはコミュニケーションとしての語学ですね。英語が喋れる、英語が聞けると。そういうものと、それから、まあ、イギリス文化、アメリカ文化を知るための英語。これはまあ、国文学とか英文学とか、まあこういったものに属するし、哲学なんかも、それから科学の分野、私の分野なんかでも、日本語に翻訳したものと原点を読むのは結構印象が違いますからね。まあそういう意味での、英語教育ってのはあるんですけど、それはまあほぼ、英語を読めるかっていうのが基本ですね。ところが今始まった小学校教育は、ほとんど会話の方なんですよ。コミュニケーションの方なんですね。これはもう今、皆さんもご存知の通り、チャット GPT とかね、そういうものももう実用化されつつあって、本当に今度のチャット GPT なんかの翻訳を見ますとね、今までのような機械的な翻訳じゃなくて、本当にこう通訳の人が翻訳するような言葉の言い回しの違いなんかもね、やっておりますので、まあ僕はね、今の小学生が、就職する頃には、もちろん IT の速度も随分速くなってきますし、それから AI と言いますかね、人工知能も非常に進んでるので、間違いなくですね、例えばパソコンを開けてなんか、英語のアメリカのニュースを見れば、もちろん文字は全部日本語で出てきます。それから言葉も日本語で出てきますね。だけどそれを英語って設定したら英語になる。逆になると思いますね、今とね。それは当然ですよ。同時通訳速度がね。まあ今の、例えばそうですね、444ですから、64倍以上になりますからね。ですから、それはもう瞬時に訳してくると思うんですよね。それにまあ、この小学校の英語教育を今頃から入れたっていうのは、これはもう利権なんですよ。まあ、例えばね、小学生の人格を高めるための教育なんて始めても一銭にもならないんですが、英語教育をやればね、英語の教材とか、それから、英語の先生とか、機材とか、そういったもので山ほど利権が生じますからね。まあ利権で子供を食い物にしてるっていうのが、まあこの小学校の英語教育ですね。それからもう一つ非常に大きいのは、まあ日露戦争時代っていうか明治時代とかね、そういう日本が発展するときには、国民の平均的な力っていうのが非常に重要なんで、国語算数理科社会を教えて平均点を取って、平均点でその子供を評価するっていうのがあるんですが、これはですね、社会が発展してくると、それは必要ないんですね。例えば国語算数理科社会の基本的なものはですね、むしろ、非常にこう、足し算引き算、掛け算割り算ができるとか、それから、まあ、新聞に出てくるような漢字は読める、徐用漢字とかね。 そういったものは読めるとか、まあ、それから世界の国がどういう国かとかですね、まあ、自然というのはどうできてるのかとかいう、それ基本的なことは知る必要がありますが、今の小学校教育って本当にマニアみたいになってるんですね。もうものすごく速度を競わせたり、非常に難解な問題出したりですね。まあ先生方にはまあ理屈があってですね、こういうことを思考能力って言いますけどね。ただ、そのあんまり思考能力を強調するよりかは、やはり30年後に必要な日本社会って30年後どうなっているのか、それについてどういう知識が要求されるのかと。IT だけ教えてればいいっていうんじゃないんですよね。社会自体が変わってきますから、その変わっていく社会ですね、例えば経済だとか法律だとか、家庭生活とか、人格とか、例えば今は日本にはほとんど文化がないですよね。絵画もなければ作曲家もいないし小説家もいないっていうような、無味乾燥な日本社会になってるんですが、それをちゃんとした社会にするためにはどういう必要があるかっていうことを、まあ先生方が十分に議論してるかって極めて疑問ですね。極めて疑問ってほとんどやってないですよ。アメリカを学ぶっていうのは非常に危険なんですが、まあいいところはですね、もう今から30年ぐらい前ですけども、インターネットとかメールがね、発達したらすぐね、アメリカの先生方は結構ね、先生方同士で教え方の問題とか、教育の将来の問題をですね、議論されてましたね。あれは偉いと思いました。アメリカ人のいいところですね。悪いところいっぱいありますけど、いいところですね。だから、文部科学省の作るですね、指導要項なんかに頼っていては、僕は小学校の先生も、専門家としての価値がないんじゃないかと思うんですよね。それが非常に重要だということと、もっと基本的なのは、その、教育っていうのは知識じゃないんですね。知識を教えることを教育と思ってる方が多いんですけども、教育の一番大切なのは人格ですからね。人格の形成ですね。いや、人格なんか形成してどうすんのって言うんですけど、それこそが、やっぱり社会を強くして正常化するわけですね。犯罪も減るし、それから科学とか国とかそういうものに対してプライドを持って一生懸命やるという子どもたちを作るには、やはり子どもたちの人格なんですね。これについては世界で非常に大きな流れが2つありまして、1つはヨーロッパ流の人間は野獣であって教育によって人間になるっていうこういう考え方ですね。そうしますと小学校では先生が無知を持っているんですね。無知を持ってやってるというのは結局教育を受けてない小学生は野獣だから無知で叩いてやるんだと。日本は逆です。全く逆ですね。180度逆で、子供は神の子っつってですね、まあ、基本的には7歳ぐらいまでは教育にあまり大人がタッチしないんですね。っていうのは人格形成っていう点では教える方が人格的に高潔じゃしけないんですが、やっぱり大人っていうのは嘘ついたり損得を考えたりしますんでね。まあそういう点では、大人が教育するというのは非常に危険が伴うんですね。ですからまあ子供同士で遊ばせて、その中で人間としての道を覚えさせようっていうのはまあ結構成功しましてね。それで日本だけは犯罪率がすごく低かったし、もちろんこういうふうに言いますとね、反論としては、いや、それだけじゃないって、もちろんそれだけじゃありません。しかし、こういう大きな議論をするときはね、あまり死を末端にとらわれずに、一番大きな原因と思われるものを私が思うものを話すわけで、世間一般にどう言われてるかっていうことを、話す必要は本当はないんですよね。本当はまあ学校の教育なんかではあります。世間一般にはこれはこう考えられてるが、私はこう思うっていうふうに言う必要はありますが、まあこういったひばりクラブみたいなね、ほとんどの場合成人を対象にした、まあ自由な、空間っていうのはですね、やはり話す人がこう思うということを中心的にお話をするっていうことが大切だと思いますね。で、そういうことで日本はですね、子供を神の子と言いまして、7歳ぐらいまではお姉さんが妹を教育する。まあ、あの時ちょっと男と女のね、距離が遠かったもんですから、お兄さんが弟を教育する。教育するというか一緒に遊ぶ。ということによって、それが成功しましたね。日本人が非常に道徳性が高い。まあ、アジアに来られたね、ヨーロッパの人がもう本当に口を揃えて言ってるのは、中国を旅行するのは嫌だ。いつも騙されるから。日本を旅行すると快適だ。どこでも嘘をつかないし、騙さないから、本当に快適だ。 まあ、こういったものがね、私なんか若い頃海外ずいぶん行きましたけど、こういった明治時代の日本人の高潔さって言いますかね、素直さって言いますか、道徳の高さっていうんで、非常に外国の人が私をよく尊敬してくれるっていうかね、よく扱ってくれました。それは私その時に日本人の今までの祖先のですね、おじいちゃんおばあちゃんのですね、真面目な、社会というものが財産であると。私の財産である。まあ、日本の財産であるというふうに感じましたね。まあ、そういう点では、まあ、日本は有色人種で唯一植民地にならなかったとか、それから犯罪が極端に少なかったとか、対外戦争の数もですね、ものすごく少ないんですよ、日本はね。ほとんどやってないと言ってもいいぐらいなんですね。まあ、こういった、まあ、短期的なことを言ったら別ですよ。もう戦争ったらもう自分が知ってる範囲っていうだけのね、ことで反論してくる人がいるんですけどね。やはり、我々がこういうひばりクラブとかそういう活動するのは、目的は日本を良くするってことですから、間違った認識で引きずり下ろそうとするよりか、むしろ私が言うのは不足してればね、そこのところ補って、そしてこういうことを補うとさらにこう良くなりますと。まあいうようなね、話にしてくれればというふうに思ってます。まあいずれにしても今の小学生は本当にかわいそうで、社会が発展しても平均点取ってる。だって100メートルでね、オリンピックで優勝しそうな、金メダル取りそうな若者がいたと。その人に向かって、お前バレーボールできないじゃないかとか、お前水泳が得意じゃないんじゃないかつって、だからオリンピックダメだよ、なんて言ってるのが今の小学校教育なんですよ。ちょっと日本社会が全体がそうなっちゃってるんですね。ある人の悪いところを強調してですね、いいところを潰してしまうっていうところがあるんで、まあ小学生はせめてね、まあそういうことがないように、してあげたいなと思っております。